本日の聖書箇所は、ヨシュア記一章一節から九節。旧約聖書第2版をお持ちの方は338ページ、第3版をお持ちの方は369ページです。司会者がお読みいたします。ヨシュア記一章一節から九節。さて、主のしもべ、モーセが死んで後、主はモーセの従者、ヌンの子、ヨシアに告げて仰せられた。私のしもべ、モーセは死んだ。今、あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が、足の裏で踏むところはことごとく、私がモーセに約束した通り、あなた方に与えている。あなた方の領土は、このアラノとあのレバノンから、タイガ、ユーフラテス、ヘテ人の全土及び日のいる方の大海に至るまでである。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ。私が彼らに与えると、その先祖たちに誓った地を、あなたはこの民に継がせなければならないからだ。ただ強く、大きくあって、私のしもべ、モーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなた方が行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない。おののいてはならない。あなたの神、主があなたの行くところ、どこにでもあなたと共にあるからである。主が共におられると題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
天の父なる神様、新しい年を迎え、最初の主日礼拝に私たちが招かれ、今私たちはあなたの御言葉を主体に求めております。主ご自身があなたの民たちを顧みてくださいまして、豊かに命の御言葉をお語りくださいますように、この時主のご栄光が表されますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。毎年のことかもしれませんけれども、新しい年を迎えますと、何か気持ちも新たにされるような気がいたします。また皆さんの中には今年いろいろな大きな変化があるという方もいるかもしれません。新しい職場で働くという方もいれば、また新しい学校に進むという方もいらっしゃるでしょう。他にもいろんな意味で大きな変化を経験するということがあります。で、私たちは その新しいところに向かっていくときにいろんなことを、まあ、覚えます。まあ、楽しみだというふうに前向きに考えられる方もいれば、あるいは、本当に大丈夫だろうかと不安を覚えることもあります。で、今日今私たち吉秋を開いておりますけれども、これからしばらくこの吉秋を毎週こう続けて見ていくつもりであります。で、この吉秋の始まりというのは一節にある通り、主のしもべモーセが死んだ後のことが書かれている、まあ、そういう出だしになっております。でモーセは、まあ、皆さんもご存知の通りに40年間そのイスラエルの民を率いてアラノをさまよい歩きました。そして、そのモーセが死んで後、今度はヌンの子ヨシュアがリーダーとなってまいります。そのヨシアがその時どんな気持ちであったのか、まあ、そういうことに今日目を留めていきたいと思います。で、そのヨシアは新しいリーダーになるわけですけれども、自分から自ら進んでリーダーになりますと手を挙げたわけではありません。2節でわかる通りに主ご自身がヨシアをリーダーとして選んでおります。なぜ彼がリーダーとして選ばれるのか、まあ、いろいろと理由は考えられます。人間的な側面から言いますと、確かにこのヨシアは若い時からモーセの側近として働いてきました。まあ、今で言えば会社で言えば帝王学って言うんでしょうか、将来社長になるということがもう約束されて社長候補として訓練を受けてきた、まあ、そういう面は確かにあります。しかし聖書の世界では人間的に訓練を受けてそういう素質があるからリーダーに選ばれるというわけではありません。神様はこのヨシュアの信仰を見ております。その信仰によって彼はリーダーに選ばれております。では彼はどんな信仰を持っていたのか、まあ、そのことを表す、まあ、よくわかるというんでしょうか、エピソードが民数記というところに書かれていまして、まあ、その一部を皆さんの集合のアウトラインに抜いております。でその民数記の13章14章あたりにこのヨシュアの信仰がありますあるんですが、それはどういう時に書かれたかといいますと、まだこのモーセがこのエジプトからイスラエルの人たちを率いて脱出して間もない頃の話であります。もちろんこのモーセは約束の地カナンの地イスラエルの国故郷に戻るためにまっすぐにこのカナンの地に向かったわけであります。そして、イスラエルの民モーセはその目の前に自分の故郷があるというところまで来た時の話であります。いきなりイスラエルの人たちは自分の故郷に入ったのではありません。やはりそこにはもう外国の人たちが住んでおりましたので、偵察に行ったわけです。まあ、モーセは12名で構成される偵察部隊を、そのカナンの地に、派遣いたしまして密かにこう偵察させていきます。そしてその偵察部隊が戻ってきた時の話になります。12人派遣されて無事に12人が戻ってきましたが、そのうちの10名がどう言ったかどう報告したかということから始まります。その10名はこう言ったんですね。まあ、確かにあそこには素晴らしい実がなり素晴らしい、こう作物がいっぱい、なっているところだけれども、しかし私たちはあのところには入ることはできないのだ、なぜならあの人たちは私たちより強いからだと言ったわけです。12人のうち10人がそう報告いたします。これを聞きましてイスラエルの人たちは、まあ、大変な失望 に襲われました。目の前に希望の国、自分たちはエジプトから脱出して今度は入る行くところは本当に希望の国なんだとこう夢を描いて向かってきたのに、その目の前で希望が潰されてしまう。まあ、エジプトにもう帰った方がいいんじゃないかと叫ぶ者さえ現れました。そういう雰囲気の中でヨシア、まあ、ヨシアもこの偵察部隊の一人であったんですが、ヨシアが、まあ、こう言ったわけであります。そのヨシアの言葉が、このアウトラインのところに書いてあります。少し長いんですけれども、そこを読みいたします。私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば私たちをあの地に導き入れ、それを私たちに下さるだろう。あの地には乳と蜜が流れている。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。まあ、一言で言えば、大丈夫だから一緒にそのあそこの約束の地に行きましょうというように、ヨシュアは一生懸命イスラエルのこの人たちを説得したわけでありますけれども、でもその結果どうなったかと言いますと、イスラエルの人たちはこのヨシュアの言葉を聞き入れようとはしません。絶対に無理だ、あんなところに今行ったら自分たちは殺されるばかりだと、怒り出します。ヨシュアの言葉を聞きまして、人々は石を投げて撃ち殺そうとさえ言い始めました。まあ、幸いにしてモーセが真ん中に入りまして、取りなしをいたしまして、ヨシュアは助かったわけですけれども、しかしこの約束の地を目の前にしてイスラエルの人たちが逆らった、神様に逆らったという罪、大きな罪を犯したことになりましたので、その結果イスラエルの人たちは40年間アラノをさまようことになりました。このヨシュア記一章はその40年後の話であります。ヨシュアもこの時85歳ぐらいであったと言われています。そのヨシュアは今どうこのどういう思いを持ってこの約束の地を目にしているか、まあ、皆さん今日の箇所を読みますとすぐに気がついたと思いますが、神様がヨシュアに対して何度も強くあれ、大しくあれと励ましていることに気がついたと思います。40年前、ヨシアは人々がもうあんなとこは行くことはできない、今行ったら殺されるともう怯えている時に、大丈夫だから行きましょうよと励まして、本当に自信をあの時は持っていたように見えましたが、今この40年後にもう一度このところに立ちまして、なんだかヨシアは以前のヨシアとは違っているようにも思います。神様が大しくあれ、大丈夫だ、強くあれ、大丈夫だと何度も励まさなければならないくらい、ヨシアは自信を失っているように見えます。まあ、考えてみれば無理もないと思います。自分が従ってきた、自分のもう親代わりでさえ思うようなリーダーであったモーセが死んでしまいました。そして自分が今度はリーダーになったわけです。まあ、リーダーが交代するというだけでも大変な出来事であります。それはかなり時間をかけてゆっくりとやらなければ、大きな混乱を招くくらい、こう非常に神経を使う話で、リーダーとしての責任を自分が担っていくという、まあ、大きなことがあります。 それと同時に今イスラエルの人たちはこの約束の地を目の前にして、そこに入るか入らないかという決断をしなくちゃいけないんです。まあ、もうちょっとそれは先にして、もう1年か2年か、もう少し落ち着いてからにしてましょうよというくらい、私だったらそう思います。しかしリーダーの交代とその約束の地に入るかどうかという決断とが同時にやってまいりました。まあ、それだけでもヨシアの肩にかかっていくそのプレッシャーというのはすごかったと思います。もしここで自分が間違った判断をしたならば、人々は死んでいくことになります。あるいは自分自身さえ今度また40年前のように石を投げられて殺されるかもしれない、そういう不安に襲われていただろうと思います。だから神様は何度も言葉を変えてヨシアを励まします。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう、私はあなたを見放さずあなたを見捨てない。別の箇所ではあなたの神主があなたの行くところ どこにでもあなたと共にあるからである。まあ、9節の特に9節の言葉ですね。強くあれ大きくあれ恐れてはならないと言った後に、主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからであると、言われます。じゃあ皆さんの中にはこの9節あたりの御言葉を持って、ある時、まあ、いろいろな意味で励ましを受けたという方もおられるかと思います。かなり有名な箇所であると思います。で、有名な箇所であるからこそ私は今日少しここに立ち止まって考えたいと思います。あなたの行くところどこにいてもあなたと共に主はおられると約束いたしましたが、では一体それはどこまで一緒なんでしょうか。まあ、私かなりへそ曲がりでありますから、素直にはこう捉えられないんですね。どこにでも一緒にいますよって言ったら一体どこまで一緒なんですか。こうすぐにこうひねくれた質問をしてしまうわけで、もちろんこの場面から言いますと、ヨシアがこれから行こうとするそのイスラエルの約束の地に向かうとき、いつも一緒にいますよという言っていることは間違いありません。あるいはヨシアがこれからおよそ20年近くにわたるんでしょうか、このイスラエルのリーダーとして立っていくその地上の生涯、これから、そのリーダーとなるヨシア、あなたと一緒に主はおられますよ、あなたが生きている間一緒にいますよ、まあ、そういう意味であるということもそれはわかると思います。ではヨシアが死んだらどうなんでしょうか。ヨシアが死んだ時主はどうされるんでしょうか。いや死んでしまったんだからもうそれでおしまいですよということでしょうか。しかし私はそれでは納得できないんですね。主の御言葉っていうのは深いと思うんです。重いと思うんです。軽々しく、死んだらおしまいですからそこまでですよという方ではないと私はいつも信じます。主があなたの行くところどこにでもあなたと共におられると言われたのならば、それは徹底的にそうなはずです。地上の命が終わったので、はい、ここまでではない。ヨシアが死んだとしても、この約束は続くはずだと私は考えるんです。まあ、そのように考える根拠が、この今日の箇所にいくつかあります。一つは、まず三節であります。お読みいたします。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。 神様はモーセにかつて約束したのだ、その約束を覚えておられて、だから今ヨシュアをリーダーにしてあなた方をイスラエルに行かせるのだと言っております。そしてもう一箇所、今度は六節のところであります。強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだ。先ほどはモーセに約束いたしましたと、言っておりましたが、今度はあなたのその先祖たちに誓ったんだ、神様ご自身が、ヨシアの先祖たちにこの地を与えると誓ったのだから今それを果たすのだと言っております。普通どうでしょうか、約束するとか誓うということは相手が生きている間有効であります。あなたと私はあの時こういう約束をしました、それをあなたはきちんと守ってくださいという約束は相手が生きている間は有効でしょう。しかしもし相手が死んでしまったならばどうでしょうか。もう相手はいません、この世の常識あるいは法律の世界では相手がいなくなって死んでしまった場合にはその約束は無効となります、なかったことになる、破棄されてしまう、それがこの世の常識であります。モーセもまた先祖たちも死んでしまったわけですから、神様がかつて約束したこと、かつて誓ったことはもうそれは別になかったことにしてもよかったはずですが、しかしこの3節と6節を見てわかる通り、神様はたとえモーセが死んで、たとえ先祖たちが死んでしまっても、なお神様はかつての約束、誓いを守ろうといたします。なぜそんなにこだわるんでしょうか。答えは一つなんです。神様の目から見ますとモーセは死んだのではないんです、あるいは先祖たちも死んだのではない、新約聖書の言い方をするならば彼らは眠っているに過ぎない。眠っているということはやがてモーセもそしてこの先祖たちもよみがえるのだ、今はただ眠っているだけであってもう一度彼らは起こされることになる、主ご自身がもうそのことを決めてそのようにされるのだから。神様の目から見ますとモーセも先祖たちも死んではいない、だから約束はそのまま有効であります。だから神様はその約束と誓いにこだわり続けようといたします。あなたの行くところどこにでも主はおられるという時に、ヨシアがたとえ地上の生涯を終えたとして、そしてそこでその肉体が滅びたとしても、主はそこでこの約束を終えるのではない、なおその先に向かって主は共におられるのだ、主のヨシアが死んだとしても主は共におられるのだと励ましております。決して中途半端な励ましではなかった、徹底的な励ましであったことに、これで皆さんお分かりであろうと思います。神様がヨシアをここまでして励ます、そこには大きな理由があります。その理由について主ご自身がこのようにお語りになっております。7節の最後のところであります。7節の最後のところを読みいたします。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためであるとあります。だからあなたは強くあれ、大きくあって、すべての律法を守り行いなさい。 そして約束の地にこれから行くということも、それはそこであなた方が栄えるためなんだとあるんです。あるいは8節でも、8節の最後のところでも、あなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからであるというふうに、神様はいつも私たちのこの繁栄、あるいは幸い、幸せということを願っているということが、ここで分かると思います。ここで一つだけ注意しておかなければならないことがあります。八節のところに、繁栄とか栄えるという言葉が出てまいります。で、この言葉を読みますと、私たちはあるイメージを抱くと思います。あ、繁栄とか栄える。神様は私たちが繁栄すること、栄えることを願っているんだというところから、じゃあそれは具体的にはどういうことなのかと今度は考えていきます。ある方はこういうふうに言うかもしれません。神様は私たちがこの社会で繁栄することを願っているんだから、その願いの通りに私たちは生きるべきである。具体的に言えば、例えば私たちは会社を経営し、そこで利益を上げること、あるいはこの地上の世界において地位や名誉を求めるということさえも神様は良しとしておられるのだ。それは聖書でもう繁栄しなさい、栄えなさいと言っているのだから、その通りに私たちは生きるべきだという方がいます。まあ、おそらく今までのこの歴史の中で、まあ、特に、まあ、こう言ったらいいのか分かりませんけれども、西欧の社会ではこのいう考え方がかなり根強くあったのではないかと思います。でも本当にそうなんでしょうか。この世の繁栄、まあ、栄えということで、利益を追求するとか、何かこの私たちの人間的な欲望を満たしていくということが、ここで神様が求めているということなのか、聖書は本当は何と言おうとしているのか、きちんと確認したいと思います。この栄えると訳されている言葉ですけれども、別の箇所でどういうふうに使われるかといいますと、まあ、ちょっと意外に思うかもしれませんね。同じ言葉がなんでこんなふうに訳されるのかと、びっくりするかもしれませんが、賢くなると訳されるんですね。あるいは悟る、何かの真理を悟るという、その悟るという言葉でもあるんです。ですからこの栄えるということをもう少しこの神様ご自身の思いに寄り添って訳し直せば、もうちょっと別の言い方になるのではないかと思うんですね。主の正しい道を歩むことができる、それが私たちにとって栄え繁栄するということとイコールである、同じである、何かそういうふうに神様はおっしゃっているんです。主の正しい道を歩むことができるときに、本当の意味で私たちは栄えることができる。主の正しい道を知るために、だからあなた方は律法を守り行いなさい、それを昼も夜も口ずさみなさいと、こうもう何度も繰り返して注意を与えております。神様の御言葉の中に主の正しい道が示されているのだから、それを何度も思い起こしなさい、そこから離れちゃダメだよ、もしそのことを守っていったならば、あなた方は必ず栄えることができる、それ以外に道はありませんよと神様は教えました。ヨシアはこの神様の言葉を聞いて、 そしてこれから具体的にこのカナンの地に入っていくという作業をしてまいります。主が共におられるという約束をいただいたのだから、何も問題起きなかった。もうスムーズに、もう目の前で何か全部こう道が開けるように、すべて問題は解決されて、順調にこの約束の地に入っていったかというと、そうではありません。主が共におられるということは真理でありましたけれども、同時に、さまざまな困難や問題に彼らは直面してまいりました。その時その時、ヨシアは信仰を試されてまいりました。困難に直面した時にヨシアは思い出したはずであります。最初に言われた神様の言葉、主は立法を守り行えと言われました。右にも左にもそれてはならないと言われました。自分はその立法を守っているんだろうかどうか、そのことをいつもヨシアは問われたと思います。ヨシアはかつて40年前まだ若かった時に、大丈夫だから、あの約束のうちに一緒に入りましょうよと言った時に、石で殺されそうになりました。人々の怒りが自分に向けられていきました。おそらくいつもそのことがヨシアの頭の中にあったと思います。もしかして自分がこれから主に従って判断していくということが、自分の後ろにいるイスラエルの民たちの怒りを引き起こす可能性があるんです。またヨシアは夢のようなことを言って自分たちを殺そうとしているんだというふうに捉えられるかもしれないんです。しかしヨシアはそのような人間的な思いを恐れてはならない。主の立法に従うのかどうか、そのことを求められました。もしかして自分がこれから決断することが人々の目から見るなら愚かな選択だと思われるかもしれない。もしかしてもう一度自分は石を投げられて殺されそうになるかもしれない。でもそのことを恐れずに、あなたは右にも左にもそれずに主の律法を守り行いなさい。常にそのような、自分はどっちを選ぶのか、自分の命を惜しんで人々が受け入れやすいような、口に甘いような、そういうものを選ぼうとするのか、それとももしかして自分は死ぬかもしれない、殺されるかもしれない、でも主の律法を守り行うという方を選ぶのか、ヨシアは常にその選択を迫られました。 まるでこの針のむしろを上を歩くくらいの厳しいところを彼は歩んでいかなければならない。だから何度も神様はヨシアを励ますんです。強くあれ、大叱り。まあ、私たちもこの1年歩んでいくときにいろんなことに出会っていくと思います。まあ、ヨシアほどではなくても主の律法を守るのか、それともこの世の常識、価値判断、人間的な考え方の方を選ぶのか、常に私たちはそこで問われていくと思います。でも私たちは主の律法を守り行えるのでしょうか。神様はヨシアに命じました。すべての律法を守り行いなさい。そのうちに記されているすべてのことを守り行いなさい。これはどういうことでしょうか。聖書に書かれている戒めをすべてきちんと守らなきゃいけないんだ。それを一つでも破るならば あなたの繁栄は取り去られるということでしょうか。もしそういう意味であるならば、立法主義者あるいはパリサイ人のような生き方になってしまいます。しかしイエス様はパリサイ人、立法学者たち、彼らのことを強く非難いたしました。イエス様がそのようにこの立法学者パリサイ人たちのことを非難したときに初めて分かりました。私たちは主の律法を守りたいと願ったとしても守ることができない。それが私たちの裸の姿なのだ。律法を守ることのできない罪人であるということが分かりました。律法を守れないのですから、どんなに繁栄したい、どんなに栄えたい、どんなに私たちが主の正しい道を歩みたいと願ったとしても絶対にできません。だから私たちは救いが必要なんです。だから私たちはこの方に、イエス様を通して救いをいただかなければ、この神様が約束される繁栄に預かることはできません。そんな私たちを主はどうしてくださるんでしょうか。ヨシュアに約束してくださった通りに、主はどこまでも共におられと言ってくださいます。私たちは地上ではこの約束の地を見ることはないでしょう。けれどあなた方はやがてこの約束の地に迎え入れられるのだから、主ご自身があなたと共にその時まで一緒にいてくださるのだから、それを信じて一緒に歩みましょうと励ましてくださいます。でも本当でしょうか。ヨシアはそうかもしれない、ヨシアはそれを信じたかもしれないけれど、今私たちはそれを信じていいんでしょうか。どうやって確かめることができるんでしょうか。主が共にいてください、たとえ自分が死んだとしてもそれでも主が共にいてくださるということを私たちはどうやって確かめるんでしょうか。イエス様の十字架を見上げていただきたいと思います。私たちが死ぬ前に主ご自身が先に死んでいかれました。十字架を見上げたとき、あそこで死なれた主ご自身のお姿を見ることができます。私たちが死ぬ前に主が先立って死の方に行ってくださったんです。私たちはもうすでに、私たちはやがてそこに行かなきゃいけないんですけれども、主ご自身が先回りして黄泉の国まで降りてくださいました。ヨシュアに語った言葉、あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共におられる、この言葉は私たちにも今その通りに語られている。これは嘘じゃないんだ、本当だということを父なる神様は私たちのところに御子を下してくださって、その御子が十字架にお付きになって分かるようにしてくださった。なぜそこまでするのか。私たちが繁栄し栄えるためである。かつてもうモーセに約束したんだから、あなた方の先祖に誓ったのだから、その約束と誓いを必ず果たすのだと神様はこだわり続けてそうされました。私たちはこの1年いろんなところを歩んでいくはずです。いろんなことが起きていくでしょう。目の前のことを見たときに 神様は私と共におられない、神様は一体どこに行ったのだろうと不安になることもあるかもしれません。主が先回りして私たちの行くべきところにおられます。だからそのまま信じて前に進んでいきたいと思います。ヨシアに語られたこの約束の御言葉を思い起こしながらこの1年歩んでまいります。お祈りいたします。天の父なる神様、モーセが死に、ヨシアにその責任が変わっていったとき、ヨシアがリーダーとして立てられていったとき、簡単に見ればもうヨシアがその役割を果たす、それくらいの訓練を受け十分にその資格があった。だから彼は勇気を持って前に進むことができたのだと簡単に考えておりましたけれども、しかしヨシアはかつて自分の信じたことをまっすぐに語ったことのゆえに人々の怒りを買い、人々は自分を殺そうと石を持って投げようとしてきた、その恐怖を思い起こしただろうと思います。主の立法を守り行うのか、しかしそれをしたならば自分は死ぬかもしれない、殺されるかもしれない、その時あなたはヨシアをこのように何度も言葉を変えながら励ましていったことを今日読みました。私たちもこの一年歩むときに様々なことを経験していくでしょう。いろんなことを持って恐れ、あなたの律法を知りながら、でもこの世のいろいろな人間的な考え方に揺り動かされて、私たちは右にそれたり左にそれるかもしれません。でも主よ、憐れんでください。私たちはそんなものであります。律法を守り行えと言われても守ることのできないものであります。主が共にいてくださる、いやもうすでに私たちの行くべきところを先回りして全ての苦しみを味わい、死の先にまで私たちのことを待ってくださる。あなたの約束を信じて、私たちはいろんなところを通って揺り動かされますけれども、でもあなたの約束を信じて歩みたいと願います。お一人お一人あなたが励ましてくださいます。どんな時にもあなたの約束を思い起こして、あなたの御手をつかむことができますように。どうかこの一年お一人お一人の上に豊かに祝福を与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。